上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。なんとですね、スイッチの配信回数が記念すべき第100回を迎えました。ありがとうございます。ということで、振り返ると2年半ぐらいですかね、気がついたらそんなに、経ってまして、最初興味本位で始めたスイッチでしたけども、ここまで続けてこれたのは本当に、まあ、ゲストの方と、あとリスナーの方からのですね、温かい応援があってのことだと思ってますんで、本当に感謝しております。ありがとうございます。ということで、これからもますます頑張っていきたいと思いますけども、そんな記念すべき第100回なので、スペシャルゲストをお招きしております。ということで、在上海日本国総領事館片山総領事をお招きしております。よろしくお願いします。
どうも片山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、ちょっと私もですね、いつになく緊張してい
や
おりますので、
いつも通りで
結構です、はい、ぜひよろしくお願いします。ではですね、なかなかお会いしてお話できる機会もないんでですね、いろいろと聞かせていただければと思いますけれども、最初パーソナリティなところもちょっと興味あるというかですね、はい、
どうぞどうぞ
お聞かせしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。じゃあまず簡単に自己紹介みたいなところから伺えればなと思います、はい、
承知しました、はい、片山克行です。今上海の日本国総領事館の総領事をしています。外務省、日本の外務省の人間なんですけれども、まあ、いわゆる外交官ですね、
はい、
で、まあ、世界各地で仕事をしたんですけれども、1年ちょっと前から上海に縁があって来させていただいて、ここの総領事館で働いています。まあ、皆さん総領事館、大使館とか聞くとですね、なんかすごそうだなとい う、 こうイメージありますけど、はい、一体何をしてるだろうというね、はい、ことであまりイメージが湧かないかもしれませんが、まあ、上海の総領事館はいろいろな総領事館の中で部署があるんですけれども、はい、まあ、例えばですね、領事部という部署があります。ここでは、まあ、特に上海の若い人たち、最近日本にですねたくさん訪問して旅行していただいていると思うんですが、そういう人たちのビザを、うんうん、出すというのは、はい、大きな仕事の一つですね。あとは、まあ、日本、こちらの日本人に対してパスポートを出したりですね、まあ、そういう、中国人の方のお仕事、それから日本人のこちらの在留の日本人の、面倒を見るという、まあ、領事部というところがあります。
はい、
それから政治部というところがあります。
はい、
これは、まあ、中国の政治情勢とか、うん、日本と中国の政治関係とかですね、うん、まあ、そういう分野を調査研究している部署があります。
はい、
それから経済部というところがあって、これはまさに中国経済だとか、うん、日中の経済ですね、あるいは日本企業のこちらの投資の環境についての、うん、調査とか、あるいは中国政府へのいろいろな要望を伝えたりですね、そういう日本企業の支援、うん、それから日中の経済交流を促進する、まあ、そういう仕事をやっているところがあります。
なるほど。
それから広報文化部というところがあって、まあ、日本の正しい状況をですね、事情を中国の人にいろんな形で伝えていくという仕事とか、あるいは日本と中国の文化交流、それから人と人との交流、まあ、特に若い人たちの交流ですね、まあ、そういうことを支援する部署が、まあ、そういういろんな部署で、まあ、成り立っている、まあ、日本政府外務省の上海における出先機関というのが、まあ、総領事館。まあ、今の説明でよく分かったか分からないかよく分かりませんが、まあそういうところですね。
はい、ですね、
はい、
私も初めて、ね、聞いた話が多かった
。あ、そうですか。
どうしてもなんかパスポートの、私もちょっとお世話になったことが
あるんです。あ、そうですか。いつでも困った時は連絡してください。
なんかホームページ拝見させていただいたら、なんか敷居が低いみたいなところを意識されていらっしゃる。
ありがとうございます。はい、まずですね、我々の仕事は一つは日本人に対して、もう一つは中国人に対してということがあると思うんですけれども、 まずあの日本人、まあ、多くはですねここに住んでらっしゃる日本人の方々、上海市にはですね総領事館に登録している日本人だけでも4万6千人います、はい、
4万6千人。
それから上海の総領事館は上海市だけでなく周辺の4つの省ですね、江蘇省、安徽省、それから浙江省、江西省の4つの省を管轄しています。これ全体合わせると6万人を超える日本人がいます。そういう日本人、あとに日本企業ですね、日系企業は上海だけで1万拠点、全体管轄地域全体でいうと2万拠点あります。そういう日系企業、日本人のためにですね、安全だとか彼らの経済利益を守るためにですね、できるだけの仕事をすると。そのためには敷居の低い、気軽にですね、はい、日本人の方から相談ができて、はい、そういう人たちの支援が手助けになるような総領事館を目指すというのが、まあ、第1点ですね。
なるですね。
で第2点はこれ中国人、地元の中国人との関係では、まあ、先ほど の, そのビザを出したりですね、してますけれども、ちなみに、去年はですね、
はい、
上海の総領事館で155万件のビザを出しました。でこの数はですね、日本が全世界にある大使館総領事館に出しているビザの数の3分の1です、
は
い、まあ、いかにですねこの地域と日本との交流が深いかということなんですが、そういうビザの業務も含めて、中国の人たちにですね、少しでもこう日本のことをですね正しくこう理解をしてもらうというために、いろんな情報、日本のこういう文化のこういうことを知りたいとかですね、そういうことがあればですね、気軽に総領事館に連絡してもらって、いろんな情報を提供するということで、地元の中国の人たちにも役に立つ総領事館を目指したいというのが私のモットーであります。
なんかどうしても、ね、先ほどのお話じゃないですけど、あまりこう身近にこうお話しする機会がないんでですね、なんか敷居が高いイメージになってしまってるっていう感じもしますけど、
実はそうじゃないですね、
はい、実はそうじゃないという、
皆さん非常にですね、はい、怖がってるかもしれませんけど決してですね怖がる必要なくてです、本当に必要な場合はですね、はい、ぜひ気軽に、
はい、
ご連絡いただければと思います。
はい、今回の本当取材というかインタビューも2つ返事で、OK と言っていただきました、
ね、いつでもやってきますのです、呼んでください、
はいはい、ということですけども、まずですね、中国に来られたきっかけですよね、
はい、
なんか入省された時ですかね、
はい、
語学研修があるという話ですけども、そこで中国語を選んだっていう、
そうなんですね、はい、おっしゃる通り私は外務省に入ったのは、はい、今を去ることですね、32年前ですから、今この話をですね聞いてらっしゃるリスナーの多くの方はですねまだこの世に生まれてなかったと思うんですが、その時に外務省に入った時に言葉を選びます。例えば中国語、ロシア語、英語、フランス語、ドイツ語、まあいろいろありますね。まあ、その時にですね、まあ、本人の希望と、まあ、最終的には外務省の方針で、選択の言葉が決まるんですが、はい、私はその時に中国を選んだんですね、でその理由はですね、大学時代は、日本の場合は当時は中学校から英語を勉強しますね、
はい、
それで大学で、第二外国語を勉強しますが、第二外国語はフランス語。
あ、そうなんですね。
でなぜ中国語を選んだかというと、
はい、
かっこいい理由をまず言えばですね、はい、私自身個人的に日本と中国の関係の歴史について非常に、関心を持ってました。ということ で日本にとってこの隣国であり大国である中国との関係は外交上も極めて重要ということで、
はい、
当時はまだ中国を勉強する人日本の国内で非常に少なかったです、
少ないですよね、
ですから希少価値もあると思いまして、重要性もあるということでですね、中国を選んだんですね、でそうしたらば当時の人事課長から じゃあ君は中国語をやってくれと言われたんですが、うんまあ、もう一つですね、ちょっと実際的な理由をですね、はい挙げればですね、外務省に入って、はいその言葉を勉強してですね、今は制度が変わったんですが、うん、当時は、2年目からですね、みんな留学してたんです海外に、
はい、
で通常は2年間の留学なんですね。例えば英語であればイギリスに2年間行くとか、うんうん、アメリカに2年間行くとかですね。ただし中国語の場合は、まあ、言葉が、うん、難しいと、
はい
うんうん、いうことでですね、中国に2年間留学するんですが、はい、さらにもう1年間ですねアメリカに留学できたんです。
あ中国プラス、
うん、もう一つアメリカということで、はい、だから3年間、留学できたので、うんまあ、3年間留学できるということでそれだけ1年余分に勉強できると、
うん、
でさらに中国だけでなくもう一つアメリカにも行けると、
うんうん、
もっと言えば仕事が1年間短くなるということで中国語を、まあ、だから選んだわけじゃなくて一番大事なのは 一番目のですね、
うん、そうですね、
やっぱり中国との関係の重要性を感じてですね、はいうん中国やってみたいなと思ったんですね。でかつ当時はやはり中国と日本との関係は中国が改革開放政策はすでに始めていましたけれども、はいはい、まだ今のように日本と中国とのいろんなさまざまな人的交流、うん、経済交流が活発ではなかったので、かつまだ生活水準経済水準もだいぶ違ってましたから、うん中国社会がどういうところなのかっていうのはまだ日本人にはですねあまり知られていませんでした。
なるほどですね。
でそういう意味では近いけれども遠い国、
うん、
非常に未知の国というイメージがあってそういう意味でもこう面白いなと、
うん、
いうふうに思いましたね。
なるほどですね、結構やっぱご希望されて中国を選ばれる方は少なかった、
当時はそうですね、やはり、まあ、半分ぐらいは英語圏に行くんですね、アメリカ、うん、イギリスね、であと、まあ、フランス語だったりですねスペイン語だったりするんですけれども、やはり当時中国語というのはまず中国語を大学で勉強した人たちがまだあんまりいなかったですし、うんそういう意味で中国語を希望する人は当時はあんまりいなかったですね。
うん、そうですね。今でもそんなにまあだいぶ増えてきたとは思いますけども、
そうですね、10年ぐらい前にね日本で中国語とか、うん、韓国語が人気が出てきて、
はい
昔は第二外国語はフランス語とかドイツ語が多かったですが、うんまあ、そういう人たちの数を抜いたというニュースが当時ありましたけれども、うん、それからまたちょっと減ってるような話も、ね、聞きますけれども、うん、ただ昔に比べると、まあ、中国語は日本国内でもやっぱ多くの人が学んでると思いますね、
はいうん、そうですね、今後ますます重要になってくるんじゃないかなっていう、ね、
ちょっと少し前 の、
はい、
ニュースを聞いたんですけれども、うんまあ、日本人の若者自体の海外の留学生の数がですね、海外に留学する数が減ってますけれども、はい、その中で、アメリカに留学する日本人の学生の数を、うん中国に留学する日本人学生の数が上回ったというね、うん、数字が出ていたことがありました。だからそういう意味では2万人ぐらいですかね、
うんうんうん
まあ、昔私が留学していた80年代は海外の留学生の中で日本人が圧倒的に多かったんですが、うんうんまあ、今は韓国人とかね、うんうんうん、アメリカ人の方が多いと聞いてますけれども、まあ、それでも日本人留学生も昔に比べると数としては増えてるんじゃないでしょうか。
なるほどですね、ちょっとずつ変化がある感じなんですね、分かりました、まあ、そういう背景で中国を選ばれた
ということ ですね、
はい、実際こう上海、まあ、いろいろ海外のご経験もおありな中でですね、上海着任されてみてこの上海の印象というかですね、
うん、
そこら辺もお伺いしたいなというのと、他の場所との違いみたいな、
そうですね、
はい、
中国はですね、実はこれ5回目なんですね、私中国で生活するのは、うん、ただ過去4回とも北京だったもんですから、上海で、生活する仕事するのは初めてです、今回、
はい、
それで上海に最初に来たのはですね1984年の12月なんですね、今から32年前ですかね、ですから、 今とはもう全然違うんですけれども、その時の印象まだ覚えてるんですが、旅行に来て、当時今もそうですか、和平飯店というですね、あのワイタンの近くにあるですねホテルに泊まったんですが、それで上海を旅行したんですが、当時まだですね上海の住宅事情が悪くて、まだ庶民の生活水準も低い頃だったんですから、自宅にトイレがない住宅が結構あったんです。で、今の若い人はもう知らないと思うんですけど、当時あの中国語ではマートン
と
言っていましたが、マートンをですね使って、まあ日本で言うとオマルですね。オマルを、トイレ代わりに使って朝、それをですね、あの軒下に
こう、
干していたと、そういうシーンをですね、よく覚えてますけれども、
ちょっと想像できないですね。
でそれからね、今のこの上海と比較するとまるでこう別の都市のような感じがします。
で
当時上海の和平飯店の中に今もありますけれども、あのオールドジャズのバンドが入っているバーがあって、そこでその演奏を聞いたんですが、まだ1984年ですから、戦前にですね、戦前の疎開時代の上海で演奏してた、人たちがまだたくさん残っていて、そういう人たちがもう70代ぐらいになって演奏していたんですけれども、この前久しぶりにですね、行きました。またさすがにもう戦後70年、71年ですか、経ってますから、戦前演奏した人はもういないだろうと思ったんですが、中に一人だけ90歳を超えた、おじいさんが一人演奏してまして、ま
だやってんすか？
あのびっくりしましたけども、まあそういうことを経験したんですが、まあ、今回1年今日前にですね、こっちにやってきて、やはりこの上海の発展ぶりに、まあ、びっくりしました。
で比べたらもう、
もう驚くばかりですね。最初の頃は当然ながら地下鉄はありませんでした、今地下鉄の延長距離、もう東京ロンドンを抜いて世界で一番目だと聞いてますし、高速鉄道もできて、当時はあの北京から夜行列車で寝台列車で上海に来ましたけれども、今はね高速鉄道で一番早いのはどうですか、4時間半ぐらいですね
、
でね北京まで行きます、で私のこの管轄総領事館の管轄地域内の出張もですね、だいたい高速道路を使って車で行くか、あるいはそういう高速鉄道に乗って、もうあっという間に南京とか ね、甲州とか蘇州に行けますので、まあ、そういうインフラ交通機関が大きく発達したのと、あとまあ90年代制の住宅改革以降ですね、どんどんマンションもできて住宅市場もできて、で今や東京の不動産より もう上海の不動産の方が高くなりましたね。びっくりしますけれども、まあそういうの大きな変化ありますし、あ
と
当時は全くなかったファーストフードの店、ケンタッキー、マクドナルド、スターバックス、もうスターバックスのコーヒーも日本より高いですね。だ
からね、高いですね。
そういう生活環境というのが大きく変わったなと思いますね。それからそれはまあ時代的な変化、あと先ほど申しましたように過去4回北京で生活しました、で北京と上海の比較ということで言うとですね、やはりこちらの上海の人の方が、日本にかつて留学したり日本で仕事をしていたり、やはり日本と縁のある人がやっぱたくさんいるなと思いましたし、
北京
に比べると、ですから、あと日本との距離もですね、例えばここから福岡の距離は上海から北京の距離よりも近いですね。
近いですよね。
そういう物理的な距離も近いし、心理的な距離も近いし、より上海の人々から感じる日本へのこう温かい思いというのはやっぱここで感じますね。
なるほどですね。確かに上海 そうですね、うん、私もまだ中国歴そんな長くないですけども、はい、上海行き決めたのって、まあ、物理的にも心理的にも距離感が近いからっていうのが大きかったです
かね。先ほど申しましたように、うん、在留邦人の規模も、
はい、
日系企業の投資の規模も、うんうん、圧倒的に大きいですね、
うんうんうん、
ここにある日本人学校の生徒数ももうバンコクと並んでですね世界最大級の規模ですし、
うんうんうん、
まあ、日系企業の数で言えばもう世界最大ですし、
はい、
うんうんうん、そういう意味で、まあ、日本にとってもですね、あるいは上海にとっても、まあ、お互いにですね経済的にも、うん、こう切っても切れない、うんうん、もう関係になっている場所だなというふうに改めて思いました。
そうですね、なるほどなるほど、まあその1984年から見られてるっていうところで、ね、
そうですね、まあ、その変化を先ほどちょっと1年間違えたかもしれませんが、はい、外務省に入ったのは1983年なので、ね、
はい、
まあ、今を去ること33年前ですかね、33年前 で留学が84年で、32年前ということで、うんうんうん、最初の留学84年から86年まで北京、うんうん、それから最初の勤務が87年から89年北京、うんうん、で2回目の勤務が97年から99年、それから次の勤務がちょうど北京オリンピック終わった直後の2008年から2010年と、で今回ということなので、うんうん、80年代90年代2000年代から2010年代というですね、中国過去のこの30年40年の、はい、中国の変化をこの中国に身を置いてですね、うん、見ることができてとても面白かったなと思います
ね、
はい、
なんかそこら辺の話はなんかまた別の番組を作っちゃいたいぐらいの回ですけど ね、
また呼んでいただければ喜んできますので
ということで、ね、まず今回はですね、片山総領事のちょっとパーソナリティな部分と、まあ、中国に来たきっかけ、あとはその当時からの今までの、まあ、上海、まあ、北京も含めてですけどね、そこら辺の移り変わりについていろいろ感想いただきましたんで、ぜひ次回はまた、はい、最近のお話というかですね、
はいはい、
そこら辺のお話にフォーカスさせてインタビューさせていただければと思います、
はい、よろしくお願いします、
はい、今回どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあエンディングの時間です、今回のゲストは在上海日本国総領事館片山和之総領事でした。なかなかやっぱりねこうお話が聞く機会とか今までなかったんでですね、ちょっと敷居が高いイメージがあったんですけども、非常に、気さくな、雰囲気で、ついなんか身近に感じてしまいました。でまたなんか今回のインタビューの感想ですけれども、中国にきっかけ、中国を選んだきっかけっていうところが非常に、印象的だったなというか戦略的に、選ばれたというところがね、さすがだなという感じでしたけれども、まあ、中国との歴史に興味があって、まあ、隣国でもある中国との関係が今後必要になってくると、またその当時でいくと中国を学ぶ方が非常に少ないということもあって、まあ、希少価値も高いということで、中国を選ばれたというところが非常に印象的だったんですけども、やはり、まあ人生においていろんな選択をしていかなければいけないですけれども、中長期的に、物事を見ていきながら、そこで、選択していくことが、非常に、大事になってくるんじゃないかなというところですね。また、80年代90年代2000年代2010年代と、中国の変化を、まあ、中国に身を置きながら、感じられてきた片山総領事の話を聞いていたらですね、またなんか、そんな中国が、自分でもまあ好きになってしまいましたという感じでした。非常に第100回目の、記念すべき、番組で、片山総領事のお話を聞いたのは非常に僕にとっても、嬉しく思っております。はい、この番組では皆様からの質問を募集しております。リヴァイアブログヒマラヤから、ご質問であったりとか番組へのご意見ご感想などをお寄せいただければと思います。それでは最後に一曲をお届けしたいと思います。今週のテーマソングはルナーで告白、どうぞ。
この番組はリヴァイアがお送りいたしました。